こんにちは。
こんにちは。
はい。NBA ビロスニュース、今回も収録を始めていきましょう。
はい。
はい、
ニュースではないけどね。
あ、確かに。NBA ビロスチャンネルですね。はい。まあ、先週はね、NBA の新シーズンが始まって、ファーストウィークってところで、アーリープレディクションというか、初感っていったところは語っていったけども、はい、まあ今週はちょっとこう動きがあったりとか、はい、まあそもそもね結構面白いウィークだったかなと思っていて、はい、11月の第1週というか、まあそうですね、ハロウィンウィークから11月の第1週って感じですね。
うん、
はい。でですね、まあいろいろあって、いろいろありましたね。
そのレイカーズもなんとか持ちこたえてる感じがあるね。
そうだね、前回話した時レイカーズ1回も勝ってないみたいな時だったかもしれないけど、
そう、0勝4敗、
そっからなんとかなんとかって感じだね。
今週は2勝1敗かな。
2連勝したのか。あ、
そう、そうだ、ね、うん、1回0勝5敗になってから、
うん、うん、そうだね。でこれもちょっと後ほど語っていければいいけど、やっぱなんかちょっといい勝ち方を最後したなというか、最初ナゲッツに勝ってペリカンズに勝ったけども、かなり面白い試合だったので、これもちょっと後ほど語っていこうかなと思います。
はい、
はい。であとはこの前話したところとして、まあ、ブルックリンネッツとか、ネッツもね実はレイカーズと同じなんていうか2勝なんだけど、あんまり良くないことが怒ってね、
うん、
勝った次の試合とかにこうヘッドコーチが解雇されたりとか、あとスタープレイヤーのちょっと発言の問題とかあったので、ここも少し後で語っていきましょうか。
はい、
はい。でですね、まああとはどんなとこが面白かったとかありますか？
やっぱあんまりちょっと話せるかどうかわかんないけど、ウォリアーズがあんまり勝ててないっていうのが大きいかな。カリーも活躍してるんだけど、はいはい、それが勝利に導いてのつながってないっていうか、
うんうんうん
うん、っていうとこはありますね。
はいはいはい。あとはなんか試合とか見たりしてる？
まあ一応、まあバイアスだけどレイカーズ戦は一応見てて、
うんうんうん、
であとクリーブランドとセルティックスのオーバータイム行った試合も一応後半は見たかな。
おお、いいですね。どんな感じだった？僕それ見れてないんだけど。
なんかミッチェルが結構噛み合ってるのと、はいはい、あまりなんか結構みんなが騒いでて、あまり僕はちょっと興味なかったんだけど、なんかダリス・ガーランド、なんて言うんだろう、
日本語
で、
はいはいはい、うん、去年のオールスター選手だよね。
そうそうそうそう、めちゃめちゃなんかこんな感じでプレーするんだみたいな。
あ
ちょっと NBA ファンとしてはちょっと遅いかもしれないけど、ちょっと再注目していこうかなって感じですね。
なるほどね、すごいね。6連勝で6-1の、
そう、1回開幕負けたの
かな。開幕負けただけで、
うん、
すごいね。なかなかいいっすね。めちゃくちゃちょっと僕も全然気にしなかったというか、でなんか現状の直近のパワーランキング見ると、まあ、ミルウォーキーが無敗なので1位になってて、まあウエストの1位のフェニックスもやっぱトップ2がそこなんですけど、
はい、
その次だよね。クリーブランドはすごいな。うん、なるほど。3位がパワーランキングクリーブランドで、まあ、4位がボストン、ポートランド、ペリカンズ、メンフィス。まあまあ、なるほどなるほど。はい。でも結構ウォリアーズとか結構パワーランキング上だな。
まあ実力はあるかな。
なるほどね。うん、まあ今ちょうどロードトリップ中だってのと、まあ、あとはみんな一応出てるし、いつか勝てるでしょうみたいな、そんな感じなんかな。はい。で、なんか僕言ってたか正直あんま定かじゃないんだけど、結構ユタ結構僕今回応援してて、
応援してんの？
応援してるというか面白いなと思ってて、
うん、
ちょうど開幕戦をたまたま見たんですよね。開幕戦がナゲッツとユタの試合で、
はい、
で、まあ、そこで結構ナゲッツボコボコにしてて、僕はナゲッツかなりもう超上位チームだと思ってたから、ナゲッツ勝つかなと思ったけどボコボコにしてて、で結構その後見てるんだけど、直近で言うとダラスの試合とか3点差で負けちゃったんだけど、めちゃくちゃいい試合してて、
うん、
このなんか初感というかなんだけど、すごいこうプレー スタープレイヤーがいるとかじゃないんだけど、結構なんだろう、チームプレイというか、あのみんな等しく活躍していて、 めちゃくちゃ見ていて面白いというか、うん、毎回ねこう活躍する選手が違って、あのこのマーケネンっていうフィンランド人の人いるじゃん、
クリーブランド行った人だって
、うん、そうそうそう、この人もかなり噛み合ってて、あの僕が見た試合とかだったらかなりあの活躍してたりとか、
あれど最初どこだっけ、ブルースか、
そうだね、シカゴにいて、でなんか解説の人たちもちょっとみんなこいつにちょっとアーリーキャリアでこう見放しちゃったよねみたいな話してて、うん、でユタでかなり噛み合ってて、うん、すごいいい選手だなっていう僕は思ってますね。で
やっぱユタはでもさ、うん、勝ちたいの今
まあ、
なんか普通になんかジョーダン・クラークソンとかもなんかトレードされるみたいな結構噂もあったりしてたから、
そうだね、
なんか、うん、
まあ、これで優勝目指すとかっていう感じではないと思うけど、うん、まあ、全然プレーオフとかいけるだろうし、はいはい、なんなら今の順位とかも結構いいポジションにいるので、今ウエスト3位だね
すごいな、
そうそう、まあ、なんでこの勢いがどこまで続くのかっていうのと、普通にまあ見てて面白いというか、であのすごいこう目立つ人はいないんだけど、あの、はいはい、オリニックとかいたりあとコンリーとかいたり、あとこのジャレット・バーダンビルトって人が
初めて聞いた、
そうそうそう、僕もね23歳の人で、あの
2巡目、
そうそう、ですごいこいつもあのめちゃくちゃこう活躍するみたいなスタープレイヤーじゃないんだけども、
あのいい仕事する、
そうそういい仕事して、で結構印象としてなんかセンターがいないんだよね、あのナゲッツ自体に、あナゲッツじゃないや、あのユタジャズ自体にセンターがいなくて、
去年まではね、あの大黒柱のゴベアがいたけど、
うん、そうセンターいなくて、だけどもこうめちゃくちゃちっちゃい選手とかもそんなにいなくて、こう中堅くらいの選手がたくさん揃ってるみたいな、そんな結構面白い、うん、ぜひ見てください。で多分直近で見るとレイカーズ対ジャズがあの土曜日にあるので、
今日か、
そうそうそう、
あ俺これ今日見ようと思ってた、ジャズだったの知らなかった、うん、
まあちょっとジャズどんなもんかとか見てくれれば
うん、
うん、いいと思いますね。でプレディクション見ると、うん、ジャズが 50% で勝つ、 56% で勝つってなってるね、
面白い、面白
いそんなのも見れる、
はい、まあなのでちょっとこれも面白そうですね、はい。でところがちょっと今週1週間というかそんなとこでした、はい。では個別のトピック語っていきますか、
はい
はい。じゃあ1個目はやっぱりなんといってもレイカーズ戦レイカーズ対ペリカンズ、ね、多分もう結構 SNS とかでかなりバイラルになってた気がするんですけど、
うん、
はい、ちょっと望むどんな試合だったかとか語ってもらっていいですか、ざっくり。
はい、まあ、レイカーズがその開始0勝5敗っていうスタート で、
うん、
でそれでなんかどうやって勝っていこうかみたいな多分話し合いが行われたと思うんですけど、そこで、5戦目が、ウルブズと戦った時にレイカーズが、うん、ラッセル・ウェスブルック怪我で出てこなかったんだよね、1秒も、
はいはいはい、
でそれでまあでレイカーズが戦って、みんななんかさラスのせいだラスのせいだみたいなこと言ってたけど、結局ラスがいなくても全然状況を改善されなくてって感じで、うん、で次の試合が、どこやっけな、
ナゲッツ、
ナゲッツか、うん、
うん、
あの直近で戦ったとこだし、またまたの再戦ってなったんだけど、そこでラスがベンチから出てきたんだよね、うん、
はいはいはい、
でそれがもうめちゃめちゃうまく噛み合ってて、なんか、うん、なんだろう、こんなに楽しそうにプレーしてるラス見るの久しぶりぐらいな感じ
はいはいはいはいはい、
本当にめちゃめちゃ良かった、なんかプレイメイキングとか、だからそのなんだろう、セカンドメンバーとして出てきて、うん、レブロンもあんまり最初とか一緒にプレイしなくて、ラスがあのプレイをオーケストしていくみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん
うん、それがめちゃめちゃうまく噛み合ってって感じでしたね。で
それがナゲッツ戦、
ナゲッツ戦だし、うん、直近の試合もって感じ、
ペリカンズ戦もかなり良かったっていう感じです、ね、うん、
本当に本当にいい
、はい、あすごい、それはやっぱ僕も一番ハイライトしたいところで、あの結構その最後の終わり方とか YouTube でバズってたけど、 前半とかであのラスが出てきて、で2クォーターの締めくくりとか2クォーターの後半とかすごい、あこれがこのレイカーズならなんか勝てそうみたいな
本当にそう希望が見えた初めて。
そうそうそう、であのやっぱり思ったのがラスがこうポイントガードとして活躍してるみたいなところもあったけども、
はい、
もっと大きいのはやっぱあいつのこう体格というか、あのポイントガードで結構なんかザイオンとかマッチアップしてる時とかあって、
あれはね どうだったんだろう、
うん、オフェンスの要にもなるし、なんかこう、はい、ただのポイントガードじゃできないことや、うん、やるじゃんできるじゃん、うんうんうん、まあなんかそこも結構評価されるべき点かなと思った、ね、
なるほど、
はい、なんか俺あのそうそうそう、なんかそのあるスパンでね、その昨日の試合、うん、ペリカンズの試合、なんかラスずっとザイオンについてて、なんかあミスマッチでなんかたまたまなんかスクリーンとかになっちゃったかなと思ったけど、わざとやってたんだよね。そうだね、それがびっくりして、うんうん、でまあまあ決められてたりもしたけど、いつ止めてることとかもあったりして、
はいはいはい、
すごいなって思って、
うん、いや面白いよね、いいですね、うん、で、まあ、やっぱりラスのまあキャリア的にもああいうなんていうかプレーの仕方っていうのが求められるんだなというか改めて思ったって感じ、ね、で、うん、本人もなんかそんなふてくされずにちゃんとやってるというか、そうそうそう、よかったね、うん
うん、正直このままでいてほしい、はい、ベンチで、
まあね
うん、セカンドユニットとして出てきてくれたら ものすごい心強いかなって感じでしょう。
はいはいはい、まあちょっとね、うん、本当にあれがずっとできるのかどうか問題はあると思うんだけど、
うんまあはい、もちろんその他のチームとかも対策してくると思うしね、
うんうんうん、はい、まあなのでその時ラッセル・ウェストルックは、13ポイント9アシスト7リバウンド、いいですね、でフィールドゴールパーセンテージも10分の6とめちゃくちゃいい、
本当に、
うんうん、なのでちょっとラッセル・ウエストブルックが気になりそうだなって感じだね。はい
はい、
でまあ、ゲーム全体でいくと、まあちょっと待ってな、ゲームキャストを見てみると、まあ、結構ねその3クォーターの時にあの10点差以上離した時
が、うん、したんだけどそのリードやっぱり保てなかったね。
そうだね、13点差とかになって、で3クォーターの5分くらいで10点差で、3クォーターのもう1分で1点差とかになってるのか、で最終的にこうまあね、結構あれでもごっつぁんゲームだったよね、レイカーズとしては。あの最後の最後とかだって、うん、あのまあ結論から言ってしまうとこうあのサーカスショットというかブザービーターであの3点差をなんか同点にしてファイナル OT に行ったみたいな話なんだけど、その直前も、はい、あのファールゲームして3点差の時点でファールゲームして相手が2本落としたとかそんな感じだったっけ、
うんうん、
そうで、まああれでちゃんとチャンスをものにできたってのあるんだけど、まあやっぱりねここが多分なんかラスがクリックしたからといってレイカーズがこう優勝チームではないゆえんかなというかうん、はい、そんなイメージを受けましたね。
なるほど、
うん、
なんかねその童貞の時とかもなんか、はい、レブロンが結構なんかシュートを打つみたいな感じで、
はい、
ちょっと今回はひどかったなって感じですね。
そうだよね、なんかそんなに確かにレブロンめっちゃ活躍してたイメージもないし、
そのくせめちゃめちゃなんかディープからのスリーとかめちゃめちゃ打つし、
えゼロ本
ゼロ7本打って
ひどかった。まあまあなんか結構言い訳としては俺知らんかったんだけど、なんか左もものとこで怪我してるみたいな。
ああそうなんだ、
なんか怪我してるかちょっとまあなんか本調子じゃないみたいな話だったけど、まあこのままうん、このままだとちょっとレブロンやばいからちょっと頑張ってほしいですね。
うん、確かにね、のぞむもなんかチラッと言ってたけどヒーローショットみたいなのやめてほしいみたいな、
うん、まあ入る時もあるんだけど、けど今日はちょっと外しすぎてたし
はいはいはい、はい、
うん、ちょっとその本当に今日ダメだなって時は、だからこそその4クォーターの終わりでその、うん、ライアンっていう人に、
うん、
なんだっけな、マット・ライアンだっけ、うん、そこに
ブライアン
マットライアン
か、はい、
そうね、人に、まあ、打たせたのも正解かなって感じです
まあでもなんかあんまりこのマットライアン自体こうまあそっか、でも3本スリー決めてんの十分か、
まあなんか本当にシューターって感じやね、
そう
ね、もうボール持ったら打つ
みたいな、来たら打つみたいな、 結構なんか前半とかレブロンこいつにフラストレーションためてんのかなみたいな思うシーンとかあって
、うん、
なんかまだ髪全然噛み合ってないな、たまたまなんか最後入ったのかなみたいな、僕はそんな印象を受けましたね。まあいい試合で楽しい試合だったけど、なんかレイカーズが強いチームかと言われると分かんないという
ちょっとまだ、うん、
うん、
でも先週よりは全然希望見えてきた
まあそうだね、まあ、うん、強いて言うならラスが良かったって感じで、はい。で、まあ、せっかくなんでペリカンズの方も語っていきましょうか。
ブランド・イングラムが出てなかったんだよね、怪我。
そうだね。で、
まあ、
最終的に
そこも大きかったね。
スタッツ見るとザイオンが27点、マコールムが22点、はい、でその次がアルバラードっていうあの
GTA
そうスニークスニークなんていうの、なんか
スニーキーな
スニーキーな人がいるんだけど面白いよねこの選手
も。なんかもうハイライトもしかしたら見たかもしれないけど、あれね、レブロン、あの、
あああったね、
ペリカンズが決めてレブランがボール運んでくるって時に、あの人なんかコーナーに隠れて、
そうスニークやって
スルスルスルスル
面白いよねあいつまあそんな感じでいい感じ、なんかやっぱり良いなというか、面白いチームというか、
ペリカンズはいいチームだよ、
うん、そうだよね。あの結局今スタンディングス見ると
7位
か、いいポジションだね、4勝3敗なんで、はい、なんか面白いとことかありました、ペリカンズに関して。
あ、初めて知ったんだけど、あのザイオン対レブロンって一回もザイオン勝ててないっていう。
ああ、
まああまりそんなにめちゃめちゃプレイしてるってわけじゃないけど、一度まだレブロン負けてないって、
うん、おお、いやでもやっぱりザイオンすごいねうん、あの
てか
うん、レブロンみたいなタイプじゃなくて、こう自分で何かを作るっていうプレイヤーじゃないんだけど、
それはうん違うね、
だけどもボール持った時は止められんみたいな
意外とさサイズないよね。
そう、全然ないよっていうか、うん、
うん、あれでもしもっと20センチぐらい、10センチぐらい高かったらもう鬼だったけど、
まあ、
でもこれでも何だろう、うん、リバウンド対決とかあったら全然背でかい人とかに負けないもんね、その、うん、ジャンプ力っていうか、
そう、ね、
最高点に到達する速さとかも桁ちょっとなんか次元違うなって感じがする。
なんか普通にボール持って1対1でデイビスに対してあのドライブしてインサイドで決めるみたいなシーンとかかなりあったり、
うん、
なんかこれは止められんだろうみたいな
でまだまだ22歳とかでしょ
そうそうそう、
楽しみだね。
で結構やっぱ面白いのが、あのコートビジョンがある選手ってあのパスとかうまいよね普通に。
あんまりそこを気づかなかった。
あ、ちょっとぜひいつか見てほしいけど、あの結構僕はザイアンパスうまいなというか、見えてる人だなって思うかな。事実は7アシストこの試合もしてるし、
おお、やっぱ何だろう、みんながダブルチーム的な感じで、やっぱザイアンボール持ったらアイスクレソンみたいな集中してるとこでさばくみたいな、
うん、で結構的確なパスしてるなっていうイメージも受けましたね。で、まあ、あとはマコーラムやっぱり、
CJ、
そう、もうなんかベテラン、なんかマコーラムがベテランかみたいな感じだけど、
うん、
ベテラン感があるというかね
あ、うん、信頼できる、なんかそのミドルレンジとかもバコバコ決めるし、
そうそうそう、で今も9年目で、うん、いいっすね、なんか成熟してきた感がある。まあでもなんかパッと見ロスター見るとね、そんなにウエスト上位って感じもしないけど、勝ってるんで、いや面白いチームだなって感じですね。
はい
はい、じゃあレイカーズちょっと希望が見えたってところで、望むなんかこの前はもうレイカーズ見放したみたいな
そう言ったらもうこうやって頑張ってくるんだよね
次の試合はちょっとスケジュール見てみますか、レイカーズの。
はい、
今日はだからさっき言った通り、
ジャーズ、うん、
ジャズか。で、ジャーズで、で、クリーブランド、またユタ、クリーブランド、ユタ、クリッパーズって感じだね、次の1週間は。どうすか？
クリッパーズね、8戦ぐらい勝ててないんだよね、8連敗ぐらいしてるんだよね。
ああ、ちょっとじゃあちゃんと勝ちたいね。
う
ん、
そうだね、
まあ、ユタにも相手にもなんとか勝ってほしいというか、 まあでも僕はユタ面白いと思ってるんで、ぜひ見てください。
今日はちょっと初めて見てみるわ。
はい、ではではではでは次のトピックいきますか。
はい
はい、じゃあ次のトピックは、ネッツの話をしていこうかな。はい、ネッツどんな感じですか？
でもぐちゃぐちゃやね。
一応2勝してるよ。
よくわからん。なんかそれこそレイカーズの2勝とは違ってさ、
うん、
なんかね違うよね。
違うね。あのなんか勝った時はなんかまあデュラント3決めるしアービング3決めるしみたいな感じで
、うん、
でなんか要因勝因とかがよくわからんというか、うまくいったらうまくいくみたいな。
本当に判断できない。
そうそうそうそう。で、あのシモンズはずっとなんかこうあのいや
怪我で
怪我して出てないし。
うん。
うん。で、ただいい情報は渡辺裕太がめちゃくちゃ活躍してるってところだね。
よかったよかった、それだけでよかった。
うん。まあ、渡辺の話とかもいつかしていいだろうけど、すごいよね、なんというか、あの直近で言うと、ペイサーズ戦とかずっと出てたり、ブルーズ戦もクラッチタイムで任せられたりとかしてるんで、
ね、うん、あ、それちょっと見たかな、うん、デローザンすごかったし、
そう、まあまあ、あれはデローザンとラビーにやられたって感じなんだけど、まあ、というのはよくてですね、まあ、で、直近であのブルーズに負けて、まあ、デローザンに負けて、で、その直前の試合がペイサーズに勝ったんだけど、この勝った試合の直後、はい、あのまあ、ナッシュの解雇がありましたね。
そこだったっけ。
そう、勝った後に確か解雇されたんだよね。
うーん。
で、まあナッシュ自体もこう、まあなんていうか、なんだろうね、もうその試合の前にも意思は決定されてたのかと思うんだけど、でいろいろごたごたがあって、まあ今はそのなんだろ、アシスタントコーチみたいな人があのリプレイスしていて、で、うん、噂ではあの去年までセルティックスにいたユド
ーカ、
イメウドーカが入ってくんじゃないかって感じですね。
うん、
まあそれに関してはどうですか、どう思います。
まあいいコーチだと思うんだけどね。
うん、
まあそのプライベート、まあその人もなかなかなスキャンダルな人だけど。
まあうん、よくわかんないけどね。
まあコーチ何がすごいってちょっと言われたらわかんないけど、なんかやっぱり去年のセルティックスをファイナル前に運んだのはさすがなんか認められるべき功績かなとは思ってます、
ね、うん、まあ、あとは結構ディフェンスとかに定評ある人で、あの去年のセルティックスとかもね、ディフェンス確かリーグでトップのチームで、
へ、
それにしたっていうのもあるし、まあネッツに必要なのはそういうことって感じだかな。まあただね、よく言われることとして、まあなんか今やっても焼け石に水なんじゃないのかとか、そもそもネッツ自体がなんかチームとしてちゃんとしないというか、
うん、
長期的な目標は本当にあるのかどうかも結構疑わしい、なので疑わしいって感じですね。
後期がもしネッツのブルックリンのオーナーだとしたらさ、うん、これカリーのシチュエーションどう見る。
まあいらないでしょ。
今シーズン終わったらもうフリー FA になるんだよ。
うん、まあそもそもうん、いらないなというか、
ワンチャンなんか結構シーズン始まる前からなんかカイリーってなんか、うん、トレードされるであろうスーパースターのなんか結構1位にされてて、ね、このままレッツがさ、だからカイリーがいなくなるまでプレーしたとしたら結局何も得れずに終わっちゃうわけじゃん、
うん、
そうだとしたらあのクワイ・レナード の, あのスパーズの時みたいにさ、なんか最後の1年だけでもトライしてみようみたいな感じでトレードしてくる選手もいるのかなとか思ったり思わなかったり。
なるほどね。うん、まあでももうなんかカイリーでうまくいくことを見るというか、もう割と損切りのタイミングというか
、うん、
いくらこう損しないで早めにリビルドできるのかって話ではありそうな気がするけど、まあだからといってね、うん、あのデュラントがずっとステイしてくれるというのはほぼ考えられないだろうし、
なるほど、
シモンズはおそらくこいつ一人ではもうチームはなんだろう作れないっていうのを、まあ彼は自分で証明 しちゃってるようなもんだから無理だから、まあ、正直あんまり未来はないのかなっていうのは、うん、思ってますね。
もうマックスとかももらえないかな、帰り。
まあどのチームが欲しいっていう話よね、うん、で望むがなんか少し共有したけど、やっぱそのめちゃくちゃコーチとかを変わってるというか、なんか長期的な関係性をカイリーは築けないみたいな問題点ってかなり指摘されてると思うんだけど、
はい、
あれはなんか どんな感じですか。ちょっとそれに対して説明してくれますか。
あ、カイリーが今のところで12年目の選手っていうことで、
うん、
コーチが9人変わってるんだよね。
はいはいはい。
あ、ちなみにコーキー、はい、じゃあトリビアクエスチョン。
はいはい。
じゃあ9人いるけどちょっと行ってみてよ。カイリーはキャブスから始めてセルティックス移ってネッツってなってるけど、言える急に。まあ結構難しい、ね、半分言えたらすごいな。
待って、名前が結構おぼろげなんだよな、
コーチの名前って、ね、意外とね覚えてないもんね。そうそうそ
う。だから優勝した時があ のティロン・ルーだよね、
はい、タイロン・ルー、はい、
うん、ティロン・ルーで、その前があのロシア系の何だっけ名前、
デイビッド・ブラッド
で、うん、その前が
2人いるね。おお、すごい。
マイク・ブラウンがキャブス時代にマイク・ブラウンで、だからマイク・ブラウン、デイビッド・ブラッド、あ、
でタイロン・ルー、
タイロン・ル
ー、その1個前わかる？
いや、
マイク・ブラウン、
この人は、その人はわかんないね、誰だろう。
ヒントはあのね、タイソン・チャンドラーとかクリス・ポールを、
ニューオーリンズ・
ホーネツで、
知ってる知って
る、ニューオーリンズ・ホーネツで教えてた、あの人。
一瞬、レイカーズとかにもいたよね。レイカーズのコーチ。
もうわかるでしょ。わかるでしょ。
いや、名前がわかんない。
バイロン・スコット。
あ、バイロン・スコットか。バイロン・スコットだから、バイロン・スコット・ブラッド、ん？
ちょっと
マイク・ブラウン。
デビッド・ブラッド、
デビッド・ブラッド、タイロン・ルーで、その次が、
セルティックスだよね。うん、
ブラッド・スティーブンスン。ブラッド・
スティーブンスン。そうだね。セルティックスはそれだけ。
で、
ネッツで3人コーチいるんだけど。
待って、3人もいいのか。
それ難しいな。
まあ、ナッシュは1人でしょ。で、はい、今の人でしょ。今の人。
ああ、それカウントされない。それカウントされない。
ナッシュ。あ、え？キット？あれ、キットっていたっけ？
違うんですよ。
わかんないね。多分
これ無理やね。あの、ネッツに最初来た時はケニー・アーキンソン。
どんな人だっけ？
白人のコーチかな。で、それで次がちょっと名前もわかんない。ジャッキー・ボーガン。
は
い、分からん、うん、まあそんな感じです。まあいろいろなコーチを経験してると
すごいね。まあ、うん、彼だけの問題ではないけど、
それはね、
結果から見ると、うん、あんまりうまくいかないというか、
もしかしたらカイリーがプロブレムなんじゃないかっていう。
いや、もしかしはしないでしょ
う。
もうそれは確実でしょ。
みんな承知の事実か、
うん、でまあそれも言うと、まあ直近で言うとかなりスキャンダルになってることとしては、まあね、アービングってそもそも結構こう良くない発言することとかたくさんあって、あの
良くない発言っていうか自分の主張を通す選手って感じかな。
まあそうだね、あの、
うん
ま、
うん、
アンタイワクチンとか、
はいはい、
あのフラットアースとか、まあ、今回は結構こう、
あの人種的な話、
アンタイセマティックっていう話ですね、うんうん、アンタイセマティックってまあよく英語では言われるけど、まあ、いわゆるユダヤ系に対してのアンチ的なことですね。うん、でまあ、何があったのかとかはいろいろ調べてくれたら多分たくさん出てくると思うんだけど、あの、はい、まあ、彼自身が SNS でそういうあのユダヤ系のところを非難しているあのホロコーストとか連想されるような、映画を、まあ、プロモーションした、まあ、プロモーションしたっていうのは結構語弊があるんだけど、それをこう、うん、SNS で公開したみたいな話ですね、
うん、
で、まあ、ネッツ自体はそれをめちゃくちゃ、まあ、当たり前だけど良いとは言わないですよね
、うん、
その個人の主張だとか言われたとしても良くないことだし、まあ、結構アメリカ社会としてそこはとなんていうか触れちゃいけないことというか、まあ、
うん、もしかしたらそのオーナーとかもそういう系の人も多いかもしれないしね。それでも、
そう
そうそう、うん、結構早めにシャットアウトしたって感じ
で、まあ、あの球団側もかなりもう非難しているし、まあ、一方でアービング自体はあの
謝罪を出したのかな。
謝罪は出してるけども、なんか、なんだろう、そんなにこう、全面的には謝罪してないというか、多分そんな感じですね。
うん。
撤回しないみたいな。
結果的には最低でも5試合の処分っていう、
うんうん、
出場停止、最低で5試合の出場停止っていう感じです。
まあそんなんでよくよ OK されんなって感じもあるんだけどね、うん、ちょっとね、まあなんかこれこういう人を応援しようって人はなかなか出てこないなという、
うん、
で、はい、
まあいろいろなんか、うん、なんかいつもあるよね。何年前かはまあ普通に去年は もちろんだけど、あのワクチンの話で、うん、まあそのそれが正しいかどうかはそういうのはまあ別にしてね、
うん、
でそれでその一個前はあのサンクスギビングの話とか知ってる？
いや、なんだっけそれ。
なんか感謝祭で、まあなんかアメリカって結構もうハッピーなムードだけど、うん、その時でなんかこのサンクスギビングはみたいな、なんかそのあのアメリカはもともと先住民の土地を開拓してみたいな、なんかそういう話、
はいはいはい、
それでしてなんか気分を皆さんのハッピーな気分を返してすみませんみたいなまあなんだろうね、うん、
まあでも良くも悪くもこうアメリカ人というか語弊があるけども、まあそういうアメリカ人って多いって言ったら語弊はあるけども、
まあいるね
、うん、多分日本人の人には考えられないような言動とか心情を持ってる人たちってたくさんいて、うん、まあワンオブゼムなんて感じ、
まあ、そこがまあいい時もあれば、まあ、悪い時もあるっていうか、うん、
まあ、ね、まあいい時は僕は見たことないですけどまああの個人の主張をしてるって感じですね。それに対しては僕は別にないですけど、ね、うんうん、まあなのでまあそういうこともあり、あのあんまりこの人を中心に長期的 なんかチームの計画とかは立てられないのかなってところもあって、
はい、
ネッツはちょっとなんかお先真っ暗かなって感じですね
、うん、でこれでどんどんまたさっきも話したけどフリーエージェントどうかなって言ったら、どういうもしかしたら来シーズンガラッと変わっててもちょっと僕びっくりしないって感じです
ね。そうだね、はい、うんうんはい、まああとはネッツとアービングはそれぞれ7000万を寄付みたいな言ってるけど、7000万ってこの人たちくらいだ本当にはした金みたいな1日数百万とか稼ぐ人たちですから、はいはい、そんな感じですかね一旦、
はい、
それでは今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。